厳しい食糧事情で運動場も畑に。三原重信、昭和12年生まれ、上漆田町。これから述べるのは、私が小学校2年の終わりから3年生の半ば頃までの体験です。戦時中も授業はありましたが、登下校が危険なため公民館で授業を受けていました。上漆田町内だけで50人くらいの生徒がいて、2人の先生がいたように覚えています。学校までの道は山道で、1、2人は入れるような横穴が至るところにありました。敵が来たら軍隊がそこに入り、鉄砲を撃つためのものでした。小さい爆撃機が西の方から多干原をよく通過していましたが、爆撃を受けたことはありませんでした。公民館の庭にはきっちり詰めて30人入るくらいの防空壕を掘りました。畳 4、5枚ほどの長さに掘り、上に丸太などを並べて覆い、掘った時に出た土をかぶせてわからないようにします。入り口ははしごがつけてありました。防空壕は各家庭や班で作り、平地では庭や田んぼの片隅に作られました。そばに山がある家は山に横穴を掘り、遠く離れていれば安全だとは分かっていても、なかなか逃げ込むことはできませんでした。食料事情は厳しく、辛いもを作っていたものの、それだけでは足りず、お腹が空いて牡蠣や栗、シイの実などを拾って食べていました。今だったら口にしない石のように硬い梨でも食べていました。自宅周辺は米作り専門で、我が家でも米を作っていましたが、国に強制的な供出として出していたため、辛いも、麦、くず米を主食として食べていました。上漆田地区には兵隊さんが各家庭に5人から8人ほど泊まっておられました。地区を守るために来られていたと思います。現在は個人宅の車庫になっているところが、当時の兵隊さんたちの炊き出し場所でした。大きな釜を5つほど並べて料理し、当番の兵隊さんが各家庭の兵隊さんに食事を配っていました。普通の家では兵隊さんに仏間を使ってもらうため、家族は一つの部屋で頭の向きを互い違いにして雑魚寝をし、服も兄弟で使い回していました。兵隊さんは佐賀など遠方から来ている人がほとんどで、ポンポン菓子をもらって食べた覚えがあります。4年生の初めに、家のラジオで天皇陛下のお言葉を家族みんなで泣きながら聞き、その後すぐに兵隊さんたちは全員引き上げていかれました。戦後、公民館のそばに、一時的に病院がありましたが、資格のある人がやっている感じではなく、すぐに亡くなりました。昭和22年、戦時中に辛いも畑にしてあった小学校の運動場を、私たち5年生が全員でローラーを引いて整地することになりました。その中で、作業中の生徒がローラーの下敷きになってしまう事故が起き、一人は頭に怪我、一人は足を骨折、一人は死亡という大惨事となりました。その事故で親友を亡くしたことが大きなショックで、今でも思い出すと悔しい気持ちでいっぱいになります。